特集市民特派員レポート、地域包括ケアシステム構築の取り組み、住み慣れた我が家で自分らしく生きる。はじめに、光市における高齢化率は 33.0%、 平成27年11月1日住民基本台帳と割合が年々高くなっています。また平成37年には市内の75歳以上人口は1万794人に達し、その増加率は県内トップと予測されています。今後、高齢化が進むと、医療や介護を必要とする人がますます増え、今の体制では必要なサービスが十分提供できないと見込まれています。そこで、安心して医療や介護が受けられるよう、さまざまな専門職が連携し、高齢者をサポートする地域包括ケアシステム、以下地域包括ケアの構築が進めれています。人は誰しも年を取り、医療や介護を必要とする時が来ます。その時、必要なサービスを受けられる場所が病院や施設以外に自宅という選択肢があったら、あなたはどちらを選択しますか？私たち市民特派員が取材しました。田中佳代さん、浅江、川村純子さん、三井、浦谷理也子さん、三井。今回は私たち市民特派員が医療と介護の連携や在宅医療の取り組みなどを中心に、誰もが住み慣れた地域で自分らしく生活するための仕組みについて考えてみたいと思います。地域包括ケアシステムとは、10年後の平成37年、2025年には、団塊の世代が75歳を迎え、医療や介護が必要な人、単身高齢者、認知症患者の急激な増加が予想されています。このため、医療、介護、予防、生活支援、住まいといった各サービスを効果的に提供できるよう、各事業者、地域住民、行政などが連携し、切れ目のないサービスを提供する仕組み、地域包括ケアシステムの構築が進められています。光市の高齢者75歳以上、人口の推計、棒グラフと折れ線グラフで表されています。75歳以上人口、総人口比の順に読みます。平成27年、75歳以上人口、7873人、総人口比 14.9%。平成29年、8737人、16.9%。平成31年、9511人、18.7%。平成37年、1万794人、22.9%。75歳以上人口、総人口比、いずれも右肩上がりに増加しています。表終わり。資料、光市高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画。光市では、市では地域包括ケアシステム構築に向けた第1期の取り組みとして、今年度から医療介護連携システムの本格運用を開始、光市医師会による協力のもと、在宅医療の推進と介護との連携を強化し、高齢者の在宅生活の質の向上に取り組んでいます。医療・介護連携システム、光市医師会を中心とした在宅医療の推進、医療・介護情報連携シートを活用した医療と介護の連携、 地域包括支援センターのコーディネート機能強化。写真です。説明。紙面見開きで A4 サイズ横長の写真が右上にあります。正面に高齢の男性が右手をテーブル上に出し、左の看護師が血圧計を持ち、男性の脈を見ています。その後ろで2人の女性が笑顔で立って男性を見ています。終わり。第一章、つなぐ。住み慣れた地域で安心して暮らしたい。そんな思いを実現するためにあるのが、地域包括支援センターです。地域包括ケアにおける役割などについて、地域包括支援センターの職員にお話を伺いました。高齢者の困りごと、まずは相談を。地域包括支援センター、以下センターでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーといった専門の職員が連携し、さまざまな支援や相談業務を行っています。高齢者に関する困りごとはためらわずに、まずは相談を。センターには年間1800件以上の相談が寄せられます。本人やその家族などから、介護や福祉サービスに関することなど、高齢者が日常生活を送る上でのさまざまな相談を受け付けます。介護疲れから起きる高齢者への虐待や振り込み詐欺事件など、早い段階で相談すれば防げるケースもあります。センターでは、何か困ったことがあれば、地域包括支援センターがあると思ってほしいと呼びかけています。専門職同士が顔の見える関係に。センターには日々多岐にわたる相談が寄せられますが、それらをセンターの職員のみで解決することはできません。あらゆる相談に迅速かつ正確に対応するためには、医療や介護といった関係機関との連携が不可欠です。例えば、介護に関する相談に対しては、地域のケアマネージャーとの連携はもちろん、必要に応じて光市医師会に連絡・相談するなど、必要なサービスへとつなぎます。しかし、電話や書類のやり取りだけでは解決が難しいケースにうまく対応できない場合があります。そこで、センターでは関係する専門職が出席する会議や研修会を定期的に開催するなどして、高齢者を支える者同士の顔の見える関係づくりに取り組み、必要なサービスへとつなぐ役割を強化しています。地域包括ケアを支える主な取り組み。住み慣れた地域で安心して暮らせる町を目指して、市では様々な取り組みを行っています。問い合わせ。地域包括支援センター電話 0833-74-3002 地域ケア全体会議行政や医療・介護の関係者など多職種が集い相互理解を深め顔の見える関係づくりを行っています。写真です。大勢の人々がテーブルを囲んで会議をしている様子です。終わり。光見守りネット。地域のネットワークで高齢者を温かく見守ることで徘徊を防ぎ、徘徊が発生した際は早期発見・保護に努める事業を行っています。事前登録が必要。登録者に配布する見守りグッズの写真があります。物忘れ相談。物忘れや認知症について気になる高齢者やその家族に対し、タッチパネルなどを用いて健康へのアドバイスなどを行います。毎週水曜日、予約制。写真、説明。タッチパネルを操作している女性の後ろ姿です。終わり。認知症サポーター養成講座。 認知症の人や家族を見守る支援者、サポーターを養成する講座です。皆さんも認知症について正しく理解し、認知症サポーターになってみませんか。写真説明。画面を見ながら数十名の人が講座を受けている様子です。終わり。医療・介護・情報連携シート。医療機関や介護事業所からセンターに提出されたシートを活用して、必要に応じて関係する他職種に働きかけをします。医療・介護・情報連携ノートの写真です。暮らしを支える光市の地域包括ケアシステム。医療・介護といった専門的なサービスと予防・生活支援・住まいが相互に関係し、連携しながら在宅での生活を支えます。その中で地域包括支援センターは、関係する多職種の連携を図り、各サービスをつなぐコーディネート役を担います。地域包括支援センター、医療と介護、必要なサービスをつなぐコーディネート役。平成27年度から、医療と介護の連携についての取り組みを本格的に開始。引き続き、予防、生活支援、住まい、など高齢者を支える仕組みづくりを進めています。医療、在宅医療の推進。訪問診療、訪問看護、かかりつけ医、歯科診療所、調剤薬局、総合病院。在宅でも必要な医療サービスを受けられる体制づくりとともに、かかりつけ医の推奨や介護との連携などに取り組んでいます。介護、ケアマネジメント、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護リハビリ、通所介護リハビリ、その他在宅サービス。利用者に必要な介護サービスをつなぐケアマネージャーへの支援や、地域や多職種との連携などに取り組んでいます。予防、生活支援、住まい。買い物や掃除、洗濯などの生活支援サービスや、生活習慣病、認知症などの予防の取り組み。写真です。説明。中央に、地域包括支援センターと書かれた輪があります。その外側に、連携の輪があります。その輪の中に、8名の女性と1人の男性が写っています。写真終わり。困りごと、お悩み、何でもご相談ください。地域包括支援センター、アイパーク光1階5番窓口。こんなお悩みありませんか？かかりつけ医を持ちたいけど、どこに相談したらいいの？家族の介護で悩みがある。家族、自分が認知症かもしれない。認知症を予防したい。遠方に住んでいる高齢の両親が心配など。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 0833-74-3002。 第2章、支える。地域包括ケアの大きな柱の一つである、在宅医療。市では光市医師会などと協力して在宅医療の推進に取り組んでいます。地域包括ケアにおける医療や介護の役割などについて、平岡博史医師とケアマネージャーの高島春樹さんにインタビューをしました。切れ目のない在宅医療を。光市医師会会長平岡博史医師。多職種と連携し、チームで支える。地域包括ケアシステムというと少し難しく聞こえますが、自分の居心地の良いところで生活を続けるための仕組みであると思います。多くの人にとって居心地の良いところは 住み慣れた地域や自宅なのではないでしょうか。医療や介護を必要としている人に、医師や看護師、ケアマネージャーなどがチームを組んで自宅などにサービスを届ける。それぞれ独立したサービスを連携させ、最適なサービスを提供するのが地域包括ケアであると思います。切れ目のない在宅医療を提供するために、光市医師会では地域包括支援センターなどからかかりつけ医を持たない高齢者の在宅医療の要望を受けた場合、家からの距離など地域性を考えて患者と医師のマッチングを行っています。また、一人の医師が24時間365日対応することは難しいため、かかりつけ医が診療できないときには、医師間で連携して対応します。一人の医師に負担が集中しないようにし、切れ目のない在宅医療を提供しています。家族で話し合う機会を作ってみませんか。元気なうちはまだ先のことと思うかもしれませんが、いつか訪れる医療や介護が必要になった時のことは、元気な時に考え、家族と共有しておくことが大切です。日頃から家族でよく話し合いをしておけば、お互いの希望もよく理解することができます。住み慣れた地域で生活を続けたいという希望をできる限り叶えるため、介護や行政とチームを組んで、本人やご家族の思いに寄り添い、意思を尊重したサービスを提供したいと思います。在宅医療とは、通院が困難な人に対し、医師や看護師などが自宅または施設を訪問し提供する医療サービス。医療処置や薬の処方、リハビリテーションなどを受けることができます。介護はいきなりやってくる。光市介護支援専門員連絡協議会会長、高島春樹さん。今までの生活を諦めず過ごすためのお手伝い。ケアマネージャーは介護保険などのサービスを組み合わせ、必要な人に必要なサービスをつなぐ役割を担っています。利用者の生活に密着しているため、ケアマネージャーは地域包括ケアの中で重要な役割を担っているのではないかと思います。利用者が本来持っている力を尊重し、一人でできることと支援が必要なことを見極めます。そうすることで、介護が必要になった人が今までの生活を諦めないで済むように支援をしています。顔が見える関係づくり。地域包括ケアの構築を進める上で、医療と介護の連携は不可欠です。サービスを利用する人は何らかの疾病を持っている人が多く、医療と介護がうまくつながっていないと、在宅での生活は成り立ちません。入院・退院を繰り返さないで済むように、病状の経過を踏まえて、介護サービス計画、ケアプランを考えます。また、お互いの顔が見える関係づくりも大切です。地域ケア会議や懇談会などを通して、定期的に顔を合わせて職種間の垣根を低くする取り組みをしています。このため、光市では職種間の風通しもよく、顔の見えるネットワークが広がりつつあります。結婚・出産は準備ができる。介護はいきなりやってくる。子育て中の皆さんもある日突然、親の介護に直面し、子育てと介護の時期が重なることがあります。慌ててしまう人が多いですが、準備ができていれば恐れることはありません。いざという時に慌てずに済むように、普段から相談できるところを見つけておくことが大切です。その相談先が、地域包括支援センターやケアマネージャーであることを忘れずに覚えていてほしいです。ケアマネージャー、介護支援専門員とは、介護保険において、要支援・要介護と認定された人が、 在宅や施設で適切なサービスが受けられるように、介護サービス計画、ケアプランの作成や関係機関との連絡調整を行います。写真が2枚あります。1枚目、平岡医師の写真です。説明、白衣を着、メガネをかけています。左胸に平岡という名札が見えます。両手を広げて話している様子の上半身の姿です。2枚目、高島春樹さんの写真です。ワイシャツ姿でメガネをかけています。テーブル上に資料があり、片手は資料の上に、片手は肘を曲げて話している様子の上半身の姿です。終わり。第3章、寄り添う。大切な人と住み慣れた場所で過ごすことができる在宅医療。自宅で療養されている末永喜一さんとそのご家族にお話を伺いました。末永喜一さん、95歳、室積在住。医師、訪問看護師が来てくれる日が楽しみ。末永喜一さんは娘の京子さんと二人暮らしをしています。昨年12月、体調を崩した喜一さんに、かかりつけ医の平岡医師は月1回の訪問診療と週1回の訪問看護を提案しました。この日は平岡医師と訪問看護師の梶原さんによる訪問診療日。喜一さんは自宅にいながら診察や血圧測定、採血などを受けます。訪問診療をしてくれるようになって心身ともに良くなった。皆さんが来てくれると元気になると喜一さんが笑顔で話すと家中が温かい気持ちに包まれました。京子さんが作ってくれるご飯が楽しみという喜一さん、お吸い物や煮物など栄養に気を配った料理が食卓に並びます。何度も口にされた家族がそばにいてくれるから頑張れるという言葉がとても印象的でした。何者にも代えがたい安心感。医師や訪問看護師といった存在は家族の安心感にもつながっているようです。前世や看護師さんが本人の基本的な状態などを共有しているので話が早く、何かあれば協力して助けてくれます。家族だけだと答えが出ない時も専門知識を持つプロの目線があると道が開けてきますと京子さん。家族にとっても医師や訪問看護師、ケアマネージャーの存在が心の拠り所となっています。各分野の専門スタッフが連携しチームで家族を支援してくれるという安心感が在宅での療養には必要不可欠なのだと感じました。インタビュー。利用者とその家族の思いに寄り添います。訪問看護ステーションつむぎ、訪問看護師梶原明子さん。訪問看護師は主治医からの訪問看護指示書に基づき、各家庭を訪問して健康状態のチェック、入浴補助や床ずれの対処など日常生活全般をサポート。医師やケアマネージャーなどと情報を共有し、在宅で安心して療養生活が送れるように支援しています。大切にしているのは、利用者やその家族とのコミュニケーション。訪問時には、利用者だけでなく、家族の心身の状況にも気を配ります。介護の相談を受けることもあり、信頼されていると感じると嬉しく思います。これからも医師やケアマネージャーなどと連携し、利用者やその家族の心の支えとなりたいと思います。取材を終えて、在宅医療や介護に対する印象として、家族への負担やもしもの時の対応が不安と感じている人も多いのではないでしょうか。誰もが抱えるこの不安を解決してくれるのが、地域包括ケアの仕組みであり、 取材を通して出会った皆さんなのだと感じました。今回の取材を通して、医療や介護が必要になった時の選択肢の一つとして、在宅医療があることを改めて知りました。光市では、住み慣れた我が家で過ごしたいという希望に添えるように、医療や介護による在宅サービスが充実しており、地域でサポートする仕組みも次第に整ってきています。医療や介護が必要になったとき、あなたはどこで誰と生活したいですか？いざというときに慌てないで済むよう、日頃から家族で話し合っておくことが大切だと感じました。この市民特派員レポートが、医療や介護が必要になったときのことを考える機会になればと思います。写真が3枚あります。1枚目、説明。平岡医師が聴診器を末永さんの胸に当てています。2枚目、左から京子さん、喜一さん、市外在住で娘の魚重小代子さん。説明、京子さんは眼鏡をかけ、小代子さんはエプロンをしている上半身の姿です。3枚目、診療を終えて平岡医師、訪問看護師の梶原さん、市民特派員と談笑する末永喜一さん。説明、ソファーに笑顔で白衣の平岡医師、末永喜一さんは膝を組んで座っています。その横で訪問看護師の梶原さん、市民特派員2人が絨毯の上に正座して笑顔です。看護師の隣の特派員は子供を膝の上に抱えています。終わり。